人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は久留米市美術館で7月7日まで開催中、筑後イスト尾花重治展について学芸員の森聡さんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサーの三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
しばらく車中収録が続きましたが、
はい、
久しぶりにスタジオからの収録となっております、このパートはね。
はい、ありがとうございます、はい。
まあ、これも久しぶりに久留米市美術館さん行ってまいりましたね、
はい、もう我らの楽園と言ってはばからない、
はい
はい、大好きな久留米市美術館ですけれども、
庭園もぜひね合わせて、
いやもう本当最高なんですよ。もうね、ユートピアが、ユートピアはどこだと言われたらあそこだと答えるっていうね、
あったなっていうね、
あったっすね、はい、いや今回はですね、うん、筑後を、まあ、拠点にですね、うん、活動を続けたですね、うん、画家である、尾花重治さんを特集した、
はい、
まあ、展示を、うん、ご紹介するわけですけれども、はい、尾花重治さんご存知の方はきっと多分九州派のでの活躍っていうところからご存知の方多いと思うんですけど、
うん、
改めて九州派っていうのは、まあ、その1950年代から60年代にかけて、はい、まあ、福岡を中心に、まあ、九州、うん、まあ、北部で、活動した、まあ、前衛美術集団なわけですね、うん、で、まあ、そこに、まあ、尾花さんも、参加をしていたわけですけれども、
番組でもね一番新しいので言うと越智治展、
は
い、
あ、そうですね、
ですよね、
はい、だからやっぱこの番組では割とね、うん、頻繁に九州派のことは取り上げてるわけですけれども、
うん、
まあ、しかしですよ、
うん、
今回この尾花重治さんの、うん、展覧会を、この久留米市美術館がやるということで、うん、中身見てきたんですけれども、
はい、
まあもうね本当ね、その九州派っていうことだけで語るには、うん、まあ、とてももうあまりありすぎるぐらいの、うん、すんばらしい作家であったし、
うん、
その展覧会も見事な構成も含めてですね、
うん、
ものになっていましたので、
うん、
今日はですねここから、しっかりですねその魅力をお届けできればなというふうに思っております。
はい、それではインタビューをお聞きください。学芸員の森さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久留米市美術館にて7月7日日曜日まで開催されております筑後イスト尾花重治展について伺っていくんですが、まずは森さんから今回の展覧会の概要をお聞かせください。
はい、今回の展覧会ですね、その名前の通り筑後イスト尾花重治ということで、筑後についてずっと考え続けた画家さんの尾花重治さんという画家さんを今回ご紹介することとなりました。で、筑後イストというちょっと変わった冠がついてるんですけれども、これはもうここの筑後の場所っていうのが、まあ、青木茂だったり坂本半次郎、まあ、そういうような著名な画家を出した出身の場所っていうこともあって、そこにゆかりのある人たちを、まあ、紹介する展覧会シリーズとして今後もちょっと継続的にやっていこうという展覧会シリーズので、その第一弾になったのが今回の尾花重治さんになります。
これは改めてこのまずこの後また詳しくお聞きしていくんですけれども、
はい、
尾花重治さんというのはどういう作家さんだったんでしょうか。
はい、生まれは1926年なので、もう大正と昭和が入れ替わるちょうどその時期で、うん、まあ、大正15年にお生まれになってます。で、一番有名なのは1950年代後半の福岡の前衛美術集団九州派での活動で、まあ、そこでその文脈で語られることは非常にこれまでも多かったんですけれども、それ以降もずっと制作は続けて、2016年に亡くなるまで90歳までずっと制作を続けられました。その間も 後ほどご紹介することになると思います。すごくいろんな展開をバリエーションで、うん、書いては更新して書いては更新してっていうのを繰り返した作家さんなので、うん、まあ、今回の展覧会でそこを見てもらえればなと思っています。
うんうん、
まあ、今回のような形でその尾花重治さんをお一人の作家の言ったらこう最初から終わりまでっていうこういう形で展望するような展覧会っていうのは公立の美術館ではなんか多分おそらく初めてなんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか。
そうですね、今まで何回か個展とかは生前もされてますけれども、こういう形で、まあ、大規模な形で公立美術館で開催するというのは今回が初めてになりますね。
うん、今回の展示がね正立てされておりまして、はい、まさに尾花さんの、まあ、画業をたどるようような展示の順番にもなってますので、うん、はい、きっとそれ最初から伺っていくと、はい、尾花さんの多分人生も分かりますし、
うん、はい、
どれだけ、
はい、
そのタッチが変わっていき、その題材が変わっていき、思いが変わっていきっていうのもすごく楽しい展覧会だったので、最初から伺っていきましょうね、これね。
そうですね、うん、はい、まず、第一章が、これタイトル山の裏側を描けというですね、
はい、
はい、ここはどういうブロックになりますでしょうか。
もうここは、まあ、純粋に章の内容だけをお話しすると、尾花さんが絵を描き始めた時、
うん、
一番最初に描き始めたのが15歳で油絵を始めてるんですね。で、うん、それから、画壇デビューした福岡県展、うん、まあ、県展だったりあるいは自由美術展での活躍をまとめた章になるんですけれども、はい、ここでのポイントがそのタイトルにもなってますけれども、尾花さんのお父さんにも注目してるっていうところですね。尾花さんのお父さん、尾花光司さんっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、その方が非常にこの浮葉の地で、うん、いろんな活躍をされた文化人、うん、お仕事としては新聞記者さんをされてるんですけれども、うん、他にも文房具店とかもされてましたけどね、うん、その一方で新良木派の歌人であったり、あるいは宗教研究家っていう面も持ち合わせる人、うん、で非常に読書家でもあった、うん、絵画にも精通していた、うん、そのお父さんが尾花さんの若い頃の作品を見て、まあ、若い頃尾花さん山の絵ばっかり結構描いてた時期があったと、
うん、はい、
でもその絵を見て、うん、お前の山の絵には存在感がない、うん、山の裏側を描け、
はい、
これをおそらく15歳ぐらいの頃の尾花さんに伝えてるわけなんですね。
ちょっと分かんないですよ ね、
ね、ただ尾花さん自身もやっぱ言われた当時は、うん、深くは理解できなかった、うん、ただその言葉だけずっと頭に残ってた、
うん、
でしかも分かりやすいはお前の絵には存在感がないっていうところはやっぱ分かりやすかったんでしょうね、うんうん、ずっとその後に絵画におけるリアリティとは何か、はい、存在感とは何かっていうのを突き詰めていく、うん、その突き詰めるような作品っていうのが芽生え始めるのがこの第一章っていう形になりますね。
いうことですよね。いや本当にそのやっぱり山の裏側を描けっていう、まあ、ちょっと言ったら謎かけみたいな問いかけではあるわけですけれども、これまたね後ほどのねブロックをどんどん見ていくほどに、これが本当にずっと尾花重治の画業のやっぱ根底をなすというか、要はだからやっぱ見た目のそのなんだろうな、その形とかそういうものを もちろん捉えるわけだけれども、その本質は何なのかっていうところですよね、やっぱりね。
そうなんです。なんで、まあ、非常に内面的な部分 もちろんあるし、その表面的な部分に惑わされずに、うん、ちゃんと、まあ、根幹にあるものっていうのをどうにかして描き出そうっていうのが、はい、尾花さんの生涯を通してのテーマになったんでしょうね。うん、なのでこの言葉自体、うん、一番最後に書いた自筆年譜が2015年に、うん、尾花さん自筆文で書かれてあるんですけど、そこにも父からこう言われたっていうことで山の裏を描けっていう言葉が載ってる、非常にやっぱ思い出深かったんでしょうね。
それがまたこう書き始めた頃にもらった言葉でもあるわけですよね。
そうなんです。もう1941年頃に言われたってちゃんと覚えてあるんですよね。
まさしくもう作家のもう背骨を作るような一言を、まあ、お父様からもう受けたというね、そこからスタートするわけですね。
でお父さんに教えてもらってたわけではないんですよね。
絵自体はお父様は多分そこまで、うん、見る専門といいますか、うん、描かれた記憶は特にないですね、うん、ただいろんな絵は見てこられてたみたいで、うん、まあ、いろいろと他の方がこの絵どう思うって言ったらアドバイスをしてたりとか、まあ、そういうことは記憶として残っていますね、うん、
はあ。
結構テキストもね残ってるものが多くて、
いやそうなんですよね、うん、しかもあのテキストが結構冴えてんですよね本当に尾花さん本当テキスト の本当書き手としても本当に優れたあの人だったんだなって感じはしますよね。いやあのそれこそねあのこのブロックの中で例えばその作品 G 町よりっていうこれ11番っていう、まあ、ナンバリングされている56年の作品があるわけですけれども、あのこの作品についても尾花さんが、書かれたテキストで、私の作品は描かれたものでありすぎるっていうねこの一言があるわけですよね、まあ、だからやっぱり本当になんかこう結局その表面的なあのものであったりとか、そのまあただ絵を描いているっていうそのことでしかないっていうことのある種の葛藤というか苦悩みたいなものをこうやっぱりこうこの時期に戻り打つようにしてやっぱりこう苦闘していった先にやっぱりいろんなものをまあ獲得していく、なんかその芽吹きみたいなのがここに見えますよね。
あのその書かれたものでありすぎて日記に書いてある言葉なんです。でやっぱその当時いろいろと、うん、あのやっぱ書かれたものでありすぎるだとか形をどうすべきかみたいなずっと苦悶してる日記がこう書かれてある最中で、うん、ああいう作品が出てくる。で、うん、他に横に並んでたあの港よりとか、はい、漁港とかですね、うん、ああいう作品がこう生まれてくるっていうのが、だからこの人はなんか考えて書く人なんだなっていうのがすごくですね
本当ですよね、うん、全然その直感的にそのただ書くっていうことではなくて非常にやっぱりこう理屈である種腑に落としながら、うんうん、一個一個やっぱりその画面に何を定着させていくのかっていうことをかなり具体的にやっぱ考えながらやっていく人だったんだなっていう気がしますね。
その思考っていうのはやっぱりそのお住まいになってたこう地域のなんて周りの影響とかっていうのもあったんですかね。
よくお話に出るのはやっぱこの浮葉の町の分解意識っていうのはすごく高かったっていうのもあったと思います、うん、でもちろんその最初に尾花さんに影響を与えたのはお父さんの三辻さんっていうことで、三辻さん自身もセザンヌとかそういうもの、うんまあ、セザンヌモネはお父さんから習ったっていうことを伝えてるので、うんまあ、非常にですね、まあ、そういう絵がどういう形でどういう点を問題意識されてるかとかいうところも多分お話があったんじゃないかなとは思いますね。でもそこら辺は独学なところもあるかと思いますけれども、まあ、きっかけとしてはお父さんから習ったっていうことを伝えてあります。
いや、 やっぱだからね、これがやっぱりね大きな大きなやっぱり一つの重しとなって
ね、
あのその後のやっぱり画業を作っていくと、うん、そういう第一章でございますよ、
うんうん、
そしてですよ、うん、はい、第二章でございます。これ第二章黄色い風景ということで、ここはどういう場面になりますでしょうか。
ここは尾花さんが一番これまでも注目されているいわゆる九州派時代の作品になります、うん、1957年から九州派に参加して当時の前衛美術の方にまあ身を委ねていくんですけれども、うんはい、そこの中で黄色い風景と題した一連の作品があるんですね。今回展示しているあのものでも7点かな、あの出しております。この黄色い風景というのはもともと尾花さんが浮葉の吉井町から星野村の親戚のお家に行くまで、まあ、昔なんで歩いて向かったと。でその途中はもう今で言えば箕面連山がありますよね、はい、あそこの山越えをしたと。でその山越えの途中今で言えば牛鳴峠のところまで行った、はい、でそこまで鬱蒼とした山道が続いてたんですけども、そこでパッと視界が開けて振り返ったら黄色い菜の花畑が広がる筑後平野があったと。それが10歳頃のこと。でその光景を思い出してイメージとして描いたのはこの黄色い風景って、まさにこの筑後の、描いた作品なんですね、うん、でここの中にうちの作品も1点、入れておりますけど、まあ、まさしくここら辺を描いた、まあ、筑後の地を描いた風景ということで、うん、今回ちょっと厚めに、うん、会場の方に設置しておりますね、展示しています。
そうですね、だからやっぱその黄色い風景というまさしくその作家自身のある種の原風景としての、まあ、筑後平野っていう、まあ、そのモチーフをいよいよこう一つ獲得して、まあ、それを形にしていくっていう、まあ、そういう時期だったわけですけれども、あのもう一つやっぱりこの時期やっぱその九州派、今さっき先ほどちょっと触れていただきましたけれども、画風というかそのスタイル自体も、いわゆるそのアンフォルメルというようなこう表現方法がやっぱり彼の作品をこうグッと前に押し出したと思うんですけども、このあたりもちょっとお聞きできれば。
アンフォルメルっていうと、まあ、不定型とか未定型とかいろいろ翻訳はありますけれども、うん、非常に感覚的にこう、まあ、厚い抽象って言われるように、まあ、物質感の出されたマチエルトとか、はい、アクションの軌跡が見えるような描き方とか、そういうものが割と出てくるかと思います。ただ尾花さんの場合作品にこういろんなものを貼り付けたりとかマチエルを出してる っていうのはすごく共感できるところはあるんですが、うん、その中でも構図とかは非常にしっかりと組み立てられてる、うん、非常に理知的な感じで構成されてるっていうのが尾花さんのこうアンフォルメのかなり独自な方法で理解して、うんうん、でそれを自分の作品として昇華してるっていうのもこの作品の見どころかなと思います。これら特に作品いろんなものを貼り付けられて段ボールだったり木材だったり、はい、あるいはなんか麻布、うん、麦わら、
はい、
そしてなんか九州派らしいアスファルトとかも使われてますけど、うん、いろんなものを使ってるけどちゃんと形としてまとまってるっていうのがこの時の尾花さんの作品の特徴かなと
思います、ね、いや本当にそうなんですよね。だからやっぱ第一章でそれこそ私の作品は描かれたものでありすぎるって悩んでいた彼がやっぱそのアンフォルメルっていう一つの新しい表現方法を独自にこうやっぱりこう理解していく中で結局は物へ帰ることが僕の仕事だったっていうことで、まあ、ある種の本当にその物そのものだったりとかそのテクスチャーマチエール、まあ、そういうこうなんか画面の中のある種の物体感みたいなもの物質感みたいなものそれ自体をやっぱりこう表現に捕まえていく感じが黄色い風景というその観念としての筑後平野っていうものを題材として持ってきながらその表現方法はその新しい方法でガッチャンコしていって、うん、なんか第一期のノリノリ期が始まったって感じがするのよ ね、
もうねこの章面白かったでしょ。
いやすごかったですね。本当にこの後のブロックごとにやっぱり見ていくわけですけれどもやっぱりこの尾花さんはとにかく一個そのなんだろうヒントを捕まえて以降の実践が早いしなんかねそれを形にするまでがすごいですね。
そう、うん、だから章第2章の中で特に黄色い風景始まったのが1957か8ぐらいから60までしかないんです。3年ぐらいでわずか、
そっか、
あそこまで展開をさせてるっていう非常に短いスパンでガッていろんなものを掴んでいく。
いや先ほど森さんが画面の構成力が凄まじいっていうこともおっしゃられててでも本当に僕もそれは本当ちょっと圧倒されて僕展示会場の中で花のある風景って、はいはい、その黄色い風景の中の一つの作品があったわけですけども、うんうん、それ見た時にあもういきなり完成したって思いましたもん
しかもあれの花のある、うん、もう雑談なんですけどね、ええ、花のある風景と、うん、その横のうちの黄色い風景、
はい、
あれは昔石橋美術館で展示されてた、
そう、
1階の方になりますかね、前衛美術展第1回前衛美術展っていう展覧会があってそこで展示されたっていう経歴もある。
じゃあここに帰ってきたわ
けですね。すごく久しぶりに、あれが1958年のことなのでもう半世紀以上ぶりに
すごい
戻ってきた作品ですね。
そうですか。本当なんかあいきなりこうやっていけちゃうんだっていう、やっぱ展覧会の醍醐味だと思うんですけれどもやっぱ作家がやっぱこう直々でやっぱりこう変わっていく様子を見ていくのがやっぱりこうね面白いわけですけれども本当にその実践ともう結実が早いしうまいもうこっからねだからねじゃんじゃんねこっからまた変わっていくわけですけど
もでもやっぱこの時期は九州派の一人としての活動だけにも注力されてたんですよね。
そうですね。もうそれまでの公募展っていうのを、辞める形にはなってるんです。で加わった瞬間に辞めるっていうわけではなかったんですけども、1960年が一番最後ですね。県の協会展の 会員展かの方が最後になってそれ以降はもう全部九州派だけの展覧会出品に絞るっていう形を取られましたね。
それまでもだって言ったらその公募展とかで、割と悪くないそのような実績をお持ちだったわけですよね。
というか非常に良かったんですよ。速攻で2点入選して、県展落選したの1回初回だけなんですよ。第5回かな、うん、戦後復活した初めての県展に出品した1点だけ出品してその時は落選、でもその次の年に2点入選してそこからはもう連続入選だし、受賞も2回するし、自由美術も入選したらまた連続入選するし受賞もするし、非常に優秀というとあれですけども、もう本当エリート街道だったはずなんですけど、それをスッとやめてもう自身のけじめみたいな形でも九州派に絞るっていうことをされてますね。
それだけやっぱりその九州派の面々との出会いとやっぱそこで見つけていたそのある種のスタイルだったりとか、そういうものにもやっぱりそのエリート街道のキャリアを積むよりもよほどやっぱりそっちの方が手応えがあったということなんですね。
そうですね。なんか当時、覇気 久組屋っていう方にいらっしゃった時期もあったんですけども、うん、そっちでこうなんでしょうね、あんま都会ではない、まあ、いわゆる田舎町で一人で制作するよりも都会に一瞬でも出て、うん、わーわーとしてるところに自分を身を置いて何か変わるんじゃないかっていうのを、うん、あの試したかったっていう気持ちもあったみたいですね。
なるほど、
そうか、通ってた形なんですね。
そうなんです、なんで帰ってるんですよ。あの旧社派の人たちって集まって、うん、議論して、うん、飲んで、うんうん、喧嘩してっていうイメージが非常に強いんですけど、ただ尾花さんともう一人宮崎潤之介さんっていう方は、はい、通いだったので、うん、あの議論してじゃって言って帰ってある、なんで飲み会はほとんど出てないっていう
真面目、
次の日仕事があるんで帰るんですね。
そういう立場というか方もいらっしゃったな、九州派の中って、
ねね、うん、だからこうちょっとこう違うまたね、うん、トーンで関わってた人でもあったわけだ、
まあ、帰り道一人の時間ですもんね。
そうそう、だから多分すごく第三者目線でも九州派を見てた人なんじゃないかなと思いますね。
確かに確かに、まあ、実際ね、あのそのあの福岡市美とかにあの所蔵されてあの自画像っていう作品とかだと割ともうあのいわゆるそのアスファルトでべちゃっとやった、まあ、いかにもって感じだったわけですけれども、やっぱこの黄色い風景とかにおけるその九州派のある種 の, その尾花さんの仕事っていうのはもちろん九州派ではあるんだが、少しよりなんだろうな、その尾花さんらしさというか、まあやっぱそれまでの文脈もやっぱりこうやって今回もやっぱ 見ればこそそれだけではない感じはやっぱりありますよね、
うん、そこからだけじゃ多分汲み取れないものが、うん、強いですね、
うん、いやもうということで、うんうん、いきなりねなんか代表作が、
う
ん、
そうっすね、
もうできちゃったっていう、うん、もう第二章もう この時点でね、もう言ったよね、この点なんか一回もうねもう句読点打てるぐらいのねはい、はい、大満足なんですよ。
でもまだ2章ですからね。
そうなんです、そうなんですよ。でこれ第3章に行きます。で第3章は今度またこれねいいタイトルなんですよ、
うん、
筑後川に神を見たって、
ね、
これちょっとどういう場面なんですか。
はい、これですね、筑後平野、うん、先ほど黄色い風景も、はい、あの筑後平野の形を、まあ、観念としての筑後平野を捉えようとしてました。でそこからもいろんな展開を本当は加えてるんです、うん、でオブジェの方に行ったりインスタレーションやったり、うん、であのコンセプチュアルアートの方にも接近する、うん、でそういう中で今度もう一度筑後平野をもう一度捉え直すために現実の目に見えるところから捉え直そうと、うん、いうことで1972年からいきなり具象で筑後画を描くようになる、はい、筑後平野を描くようになる、
はい、
で、あの、まあ、そのきっかけはもう少し紆余曲折があるんですけど、直接的なのは1972年、同年ですね、メキシコに一人で旅行されてるんですね。でそのメキシコ旅行の際にいろんな都市を回りつつも農村も訪ねたそうなんです。で農村で、まあ、現地住民の方が、まあ、非常に自然に近く生きてる方たちがいたと、
うん、
卵を鶏がたった一つ卵を産んだことに対してもほら見ろ鶏がこんな卵を産んだぞって見せてくれた。でそれを食べさせてくれた、
うん、
でそこであの自然をもう一度あの見つめ直そうという思いを抱えて帰国してきた、
うん、
で帰国してきて筑後川の河原に立ってた時に、うん、なんか雲が陰った時いきなり野原が全部死んだように見えたっていうちょっと神秘的な体験をする。でそこであの筑後平野にある何ですか生命感みたいなことを感じた、
うん、
でそこをもう一度書き直そうっていうことで始めたのが筑後川シリーズ
です
、
ね、
は
い、で、うん、書かれていくさその新しいそのシリーズがさまた全然違うスタイルなわけじゃないですか。
その前とはね、うん、黄色い風景とは違って
それまでとはもう全然違うスタイルで、うん、あれあの森さんだったらあれ どう言葉でご表現なさいますか、あの絵たちをこう、
ね、
う
ん、一番本当に最初1972年、今回の展覧会で一番最初のいわゆる筑後画シリーズですって出してる100号の作品がありますけど、はい、あれは何でしょう、あの空の部分とか少し坂本半次郎チックな雲の形も浮かんでるし、あ、筑後川だなと思ってパッて見えるんですね。で雲があって川が流れて草むらがある、草むらが割と範囲多くて4分の3ぐらい草むらなんです。でその左に目を移すと多分10分の8ぐらい 80% ぐらい今度草むらになってるんですよ。視界がいきなりガッって下がって地平線が上がってるんですよ、
はい、
彼の見たいところっていうか描きたいところはもうまさに大地だったんだなっていうのがすごく分かりやすく、うん、見えてくるんじゃないかなと思います。非常にうねりを持って暖色系のこう黄色とか水色もありますけれども、あのすごい生命力のある描き方をしてる、
うん、
燃え上がるような形でうねうねってなってですね、
うん、
草むらが描かれてる、
うん、
でもだんだんとその草むらも 年代を追うごとに形を変えていくっていう、長いシリーズなので、その中でこうシリーズでこう作風が変わるというのがよくあることだと思うんですけど、その変化がなんとなくこうちゃんとした理論のもとになってるんだなっていうのは、分かりやすい作家さんだなっていうのが
分かります。いや本当やっぱまず最初にね、やっぱこの筑後話シリーズが出た時の、まあ画風の変化、 それまでの黄色い風景とかからの画風の変化で言えば、やっぱまず色が増えたし、なんかその筑後川っていうことではあるわけで、でその草むらであるっていうことではあるわけですけれども、独特のちょっとふわふわしたというか、
ねね、草むらの部分であろうところがうねりを感じるというか、そのなんか柔らかさも感じたりとか、でも大きなこう一つの生き物の毛皮のようにも見えるしみたいなね。
でやっぱこれはその今森さんにもご説明いただいた、その筑後川をまさしくトラエンとして見ていたその瞬間に、多分その時点では多分その輪郭も含めてめちゃくちゃクリアに多分彼は見ていたんだろうなって予想するんですよ。だったんだけど、それが本当に雲が陰った瞬間にその形をなくして、で観念としての筑後川のある種のエネルギー体みたいなものというか、目に見える形ではなくて、その本質としての筑後川のうねりとか、そのなんかエネルギーみたいなものを多分見えちゃったんでしょうね、その暗い、その雲がかけたその暗い風景の中に。で多分それを、いや捉えるんじゃってなったら、ああなっちゃったんだろうなって予想しました。
そうだから、その時間が午後3時っていうことで、あそこら辺の作品でちょっと出てるのが午後3時ののっていうタイトルが付けられてですね、ちょうどあの時間にそういうことがあったんでしょうね。
いやもうだからやっぱなんか形を捉えようとして、でやっぱり そこからなんかでもやっぱ自分は描かれたものでありすぎるなって悩んだところから、今度は物っていうものにある種のこう物そのものにやっぱりこうなんか惹かれて、それが新しいスタイルになった後、今度はそのなんだろう、その本質をよりなんかこう絵としてどう捉えるかっていうことになって、また第3章でまた全然新しいスタイルで、しかもそれがまたすぐ確立するんですよね。
すぐでき
同じ作家かって思うぐらいね、本当ね、
本当に本当に、俺だって第2章見ながらこう第3章の部屋がちらっと見えた時に、え嘘だろって思いました。全然違うと思って、
ね、この3章の場所にもご本人のスケッチのね、はい、情報もありましたけど、やっぱすごく研究をされてたんだなって。
そうですね、もうスケッチもそうですけれども、非常にもののアーカイブがものすごい量がありまして、あれはほんの一部しか出してないんですけど、本当にいろんなスケッチブックだったり制作メモが残ってて、その中にびっしりといろんなものが書かれてあるんです、ね、あれ見てるだけでもなかなか飽きないんですけどね。
本当そうですよね。いや本当テキストも本当に豊かな人ですから、いや本当にこれ掘りがいあるなとか思っていろいろ見ていくわけですけど、いやもう本当そのなんだろうな、その見せかけの現実がこう消えて、エネルギーそのもの うねりみたいなものになっていく、で、まあ、それをどんどんやっぱりこう絵として描いていく中 でとはいえやっぱりその今度はその自然の側がどんどん変わっていく、
はいはい、
それこそ環境問題とかも含めて筑後川自体のやっぱり風景が変わっていったりとか、あるいはそこで見えてくるものとか、そこで捉えようとしていくものもやっぱりこう少しずつ変わっていく。で例えばその生き物が少しずつそこに描き込まれていくようになったりとか、そういうような変化もあると思うんですけど、このあたりもちょっとお話をお聞きできればと思います。
そうですね、筑後川シリーズが始まったのは72年からで、88年まで描き続けてます。でそのうちの後半ですね、80年代後半ぐらいの作品は非常にそのだんだん色的にもセピアとかモノトーンが増えていきます、はい、で草むらの形もそれまでの元気な形といいますか、エネルギーのあふれるような形からだんだんとこうのたうち回るような形のものになっていきます、でそれはさっきおっしゃったように環境変化っていうものが非常に強くあったんじゃないかなと思ってます。でっていうのもその作品が制作されるあたりにタイトルも少しずつ変わっていったりして、不安な風景とかですね、はい、そういうようなタイトルだったり、本当に一番最後ら辺は筑後川末期現象っていう、非常にですね直接的なタイトルもつけられる。でその筑後川末期現象とかは作品を見てみると唯一あそこら辺だけだと思うんですよね。人工物が書き込まれてるんです、電信柱とみたいなものとか、でそこのトーンが非常に暗い、明らかにここを が良くない場所だぞっていうようなものを伝えるようなですね、はい、形のものが溢れてくるのが、うん、まあ、1980年後半の筑波シリーズ最終版になるかなと思います。
そうですよね。だからやっぱ僕はこの辺りにやっぱ本当今回の展覧会をこのやっぱりこう久留米市美術館でなさられるっていうことの、いや意義がまさしくあるなと思ったのが、もちろんその尾花茂治という作家のその作品の言ったらこう展開を見ていくものでもあると同時に、あれそのままやっぱり筑後川自体の変容史というか、数十年の間の変化をなんかこうある種ドキュメントしていくものとして実はすごい重要な記録だなというふうにも感じるところがありました、
うん、なんでもう本当にあそこら辺で多分いろんなものが姿形を変えていったんだろうなっていうのは、うん、やっぱそこでずっと書き続けた人が記録していった作品なので、うん、まあ、そういうところの意味合いもあるかなとも思います、
ね、いやもう本当にだからその筑後川のある種のその固有の美しさだったりとか、そこだけが持っているきらめきみたいなものを本当にずっと見つめ続けていったその作家がみるみるとやっぱその護岸工事されていって、のっぺりとしたどこにでもあるような風景になり下がっていく様子っていうのが本当に許せなかったんだなっていうのが、もう作品のタイトルとか見ても本当にねどんどん出てくるんですよね。筑後川より工事中とか、うん、進化は解約工事とかねストレートに言うなって感じで、
一旦でも三部作でこう一つの、うん、筑後川三部作と呼ばれる作品で一つのこうなんか形を見たって感じですかね。
そうです。あそこは本当にもう区切りをつけるのは考えてあったんだと思います。っていうのもあれ書かれた年代が1988年です、はい、で同じ時に1988年にこの、福岡市美術館さんで九州派展を行ってるんですね。でその時のインタビューとかでちょうど三部作を書いてるこの尾花さんが登場したりするんです、はい、でもうこの作品をもうゲルニカみたいな形で自分は考えてるっていうことをですね、うん、答えてたりで、三部作見てみると真ん中には水辺で遊ぶ鳥たちが描かれて、はい、左右が天水地っていう順番でですね、筑後川の空と水辺の風景と地面が描かれてる。おそらく水のところは川舟みたいなものも描かれてるので、まあ昔それこそ尾花さんが書いてた頃の一番良かった時期の筑後川の風景を思い残そうとしたんじゃないかなっていうのも少し考えられるような設計かなと思いますね。
なるほどなるほど。あでもいや本当にあれはなんかその一つのゲルニカのようなものを描こうとしたっていうのはもう本当に言えてみようというか、本当に画面の中でのた打ち回るような、うん、生命力が溢れている場面と本当にのた打ち回るような場面と、もうその時空も含めてですね、うん、すごい画面にやっぱりなってますねあれね。あとやっぱ僕もう一つやっぱすごくいやこの人でもやっぱつくづくうまいなと思ったのが、そのやっぱ先ほどちょっと触れたその護岸工事が始まってしまって、言ったらそのもう川辺の風景のある種の生き生きとしたものが全く奪われていった、その先にまあ描いたその風景の中でっていう作品があるわけですけれども、うんうん、これもちろんその言ったらその順序を追っていったらですね、その作品としてはこう一つちょっと寂しいというか、まあ、失われてしまったんだなっていうふうに思うわけですけれども、ただ同時にこの風景の中でっていう作品自体の画面の構成だったりとか、その一つの絵としてのもう完成され具合がちょっと凄まじくてですね、いやこれマジ作品としてめちゃくちゃいいなと思ってちょっと圧倒されました。これ
あれはもう本当にアトリエ、まあ、一応画像としては知ってはいたんですけれども、あれはアトリエで見て、あこれ展示させてくださいその場で展示する方のコーナーにこう持ってきましたね。あれ
画面のやっぱ完成度というか、もう足すことも引くこともなく、いやもうこれで十分っすよっていう、すごいですねあれ。
であれ記録として見ると、あの当時にあの作品ではないとは思うんです。号数が違うの100号の作品で、同じようなもので 自画像を描いたっていうことを、風景の中に佇む自分を描いたっていう作品が、それはちょっと今回発見できなかったんですけど、もしかしたらああいうものを何点か描いてたのかな、時期的には丸々被るのでそういうものを描いてた時期なのかもしれないな。
まあ、でも構成的にはその色語も単調になってるわけじゃないですか、この中で、うん、なんかその変遷もまた早いしすごいなって思いましたけどね。
とにかく実践して変化して完成させて次に行くっていう、うん、そのサイクルが止まらない
常に変化するっていう、う
ん、すごいですよね。もうだってでもこの時期でだって言ったらもう、年齢で言ったらもう60代とか
60代ですね。
びっくりするね。
こっからまた変わっていきますからね。いやそう、
これでまだ半分
ですね。そうですよね。
ちょっとすごいな、信じがたいな、うん。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、ここからは俺にもそれを語らせろのコーナーです。美術展の感想など番組へのメッセージは随時お待ちしております。なかなかお届けできないこのコーナーなんですが、
はい、
今日は2通ほど紹介できればと思っております。
はい、
遅ればせながら3月24日に頂戴しておりました、ラジオネームぶちママさん、ありがとうございます。
ございます。
富安さん、みよさん、おはようございます。
おはようございます。
先週のオンエア大変楽しく拝聴いたしました。というわけでこれは立花愛香さんの会を、
うん、
ね、はい、おっしゃってるメッセージですね。
はい、
内容もさることながら三好さんとゲストの立花さんのとても生き生きしたやり取りに、好きなことを極めるっていいなという思いと、人生どこにきっかけがあるかわからないって痛感しました。パワーをたくさんいただいたオンエアでした。ありがとうございます。
いや、もう立花愛香さんですね、はい、沖縄 の、うん、映画祭のですね、事務局長をしながら、
はい、
また映画制作会社、まあ、映画映像制作会社の、うん、役員もしながら、
うん、
とにかくもういろんな役割を持ちながらですね、八面六臂に活躍している彼女でございまして、
うん、
まあ、本当ね、この回実は他の方からもですね、うん、ご反響を個人的にもいただいたりして、
うん、
なんかお二人のとにかくその映画祭とか、うん、地元の映画シーンへの、うん、愛と溢れるばかりの熱さに、なんか楽しくなりましたみたいなことをね、
うん、やっぱお二人の三好さんとね、立花さんのこう盟友感というか、はい、バディ感というかね、
はい、
もう辛い時期いろいろ乗り越えたんだな一緒にっていうね、そのあたりも伝わってきて、はい、まあ、ひいてはそれがやっぱ福岡におけるこの映画文化の変遷もね、表してたのかななんて思いましたけど。
いや本当そうですね、うん、だからやっぱあの時の特集でも言いましたけど、うん、その映画とかっていう業界っていう風に言っちゃった時に、
うん、
なんかえらい大きなものっていうものをつい想像しがちなんですけれども、
うんうん、
まあ少なくともこのローカルにおいては限りなく人間と人間のフェイストゥーフェイスのコミュニケーションからしか生まれてないっていう感じがしますもんですから、うんね、そのぐらいの感じでですね、みんなもまあだからそういう意味では逆に言うと、
うん、
お一人お一人が劇場に映画を見に行くとか、
うん、
映画のイベントに顔出してみるとか、
うん、
そういうことはそのまま本当にそれがひいてはそのアジアのですね、映画作家の何かしらになったりとかっていうのは本当にあるんですよ、
うん、
毎回言いますけど、
ええ、
ね、だからね、やっぱね、皆さんご興味があって、
うん、
ちょっと行けそうだなとかって思った時は、
うん、
まあ迷ったら行く方をね、
う
ん、
そうね、
チョイスしていただいてですね、
まあ、ひいてはその映画祭という現場は、
はい、
お客さんとして行くだけでも交流のチャンスたくさんあったりするものじゃないですか。
あります、あります。
もうお気軽にですよね。
いや本当に本当に、うん、それきっかけでやっぱりなんかね、映画ももっとなんか詳しく見るようになりましたとかっていう方もやっぱりいてくださったりするので、うん、ぜひね、また11月に私も、はい、アジアンフィルムジョイント2024やりますんでね。
お、ついにちゃんと番組で、
はい、
宣言した、
はい、まだ予算に対して、全然今助成金まだ間に合ってないですけど、
はい、
やりますよ私は。
やってくださいよ、
もう今もね、作品プログラミングが始まっておりましてですね、
はいはい、
いい作品がね、うん、あるんだ
あるんだ、
あるんだよ、
あるよ、
うん、なのでこれをもう届けることを私は使命と思っておりますんで、
今の段階で言える情報って何かあるんですか。
はい、2024年の11月にやりますよっていうことぐらいですかね、はい、これもね、自分への決意表明に近いですね。
もう言っちゃいましたからね、あなた、
ですよ、ですよ。
気合が入った表情になってらっしゃいますね、
はい、
そして立花さんのね、環太平洋、
そうですよ、そうです、そうです、
沖縄の映画祭、
あちらの映画祭もね、
うん、
はい、
また今後どうなっていくかっていうのもまた番組でも追っていきたいですよね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
で引いてはもう数年後、十数年後、
うん、
ボランティアで来てましたみたいな、
いや本当そうです、
ね、方が今で言う三好くんみたいな活躍をすることは本当にありえますからね。
マジで本当そんなもんですからね、うん、ですからもう皆さんなんかご興味があれば、
うん、
まずはぜひちょっと足を運んでいただいて、
うん、
多分三好も立花さんも、
うん、
福岡拠点にいろいろやりますんで、
うん、
はい、ぜひ引き続きご興味ご関心いただければ幸いでございます。
ぜひ今年もね、秋口になる前ぐらいにぜひアジアンフィルムジョイント特集を
やるときはですね、今回ちょっとマジで本当ちょっとかけたい作品と、それに対するその何その終焉のエピソードも含めて考えると、うんうん、これ3週いくんじゃない、
おいおいおいおいおい
まさかのマンスリー企画に。
ダメです、ダメです。はい、
まあでもそのぐらいの気合で、気概で、臨まれるということです。
楽しみにしておいてください。
もちろん、情報初出しはこの番組なんですよね。アジアフィルムジョイントは。
頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ぶちママさん、ありがとうございました。
はい。
こちら、4月13日に頂戴しておりました。はじめまして、ラジオネームコスモスと申します。
ありがとうございます。
神奈川県藤沢市の住人で、いつもは月下中ネオラジコで聞いています。ラブ FM のプログラムですね、はい。ありがとうございます。木曜日の月下中ネの後のアワーカルチャー、アワービュー再放送をなんとなく聞いていたら、九博の木川さんが出てきて驚きました。特にフルノリの話は興味深かったです。微生物の仕業という解説もあって本当に不思議なことだと思いました。木川さんは以前月下中年にゲスト出演されていて、そのお話がすごく面白く、またお話を聞きたいと思っていましたのでありがとうございました。アーティストではないのですけど、アワーカルチャーアワービューで旧大の昆虫学者丸山宗俊さんのお話が聞けたらいいな、あるいはアフガニスタンの支援活動団体のペシャワール会、山田関および堀川用水の利水構造をモデルとする用水路の話などが聞けたらいいなと思いました。アワーカルチャーアワービューのアーカイブも聞いてみます。これからの放送も楽しみにしておりますというメッセージです。
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
木川さんの会話ですね。
うん、面白かった。
本当に面白かったし、うん、これ僕もまたこれもある知人からですね、うん、あの会話面白すぎたので2回聞きましたって言われました。
嬉しい。
いやもう本当にやっぱね、木川さんの話がめちゃくちゃ面白いんですわ。うん、あとね、SNS でのご反響も、うん、やっぱりね、月下中ネファンたちのですね、
ああそうですか、
はい、やっぱり熱いサポートをですね、うん、いくつもいただきまして、うん、いやもう本当にありがたいことに、もう本当になので、今までね、僕らとしてもなかなかこう取り扱えてない角度からのですね、お話をたくさんお聞きできたので非常に面白かったし、あの番組の最後にも少し軽くご紹介しましたけれども、後ろの何その
バックヤードツアー、
そうバックヤードツアーは毎週あれやってらっしゃる、
あそうなんだ、
そうそうそう、九州国立博物館バックヤードツアーで調べたらですね、あのインターネットですぐそのホームページ出てきますけれども、毎週日曜日、受付方法は当日先着順で、受付場所はボランティアガイド受付カウンターということで、受付時間12時から14時まで、で開始時間が14時で、だいたい1時間程度ですね、参加費無料で定員30名、興味ある方はぜひこのバックヤードツアーもご検索されてみてはいかがでしょうかという感じですね、
はい、はい、コスモさんこれからもぜひメッセージお寄せください。
ありがとうございました。
皆さんからのメッセージ、番組へのご感想、おすすめの展覧会、行ってきた文化体験、何でも結構です。ぜひメールでお寄せください。メールアドレスは761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。俺にもそれを語らせろのコーナーでした。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。今回の展示は全6章立てなんですけど、今回は3章まで森さんにご解説をいただいた形になります。
めちゃくちゃいい展示だな。
いや本当に
ね、
ちょっとね、最初からもうね、持っていかれましたね。
ね、
うん、
なんだろうな、またこれ後編の方でもね、またこれ多分触れると思うんですけど、やっぱりこの久留米市美術館っていうその公立の館で、今までその言ったら美術の文脈においても決してその大きく取り上げられる作家ではなかった、この大花茂春というこの作家をですよ、改めてこうやって、きちんと取り上げて、でその経歴だったりとか、そのねお仕事をこう一個ずつちゃんと見る機会、そしてそれをちゃんとこう歴史の中に、もう一回こう置き直すというか、再定義していくっていう、こういう営みこそが、やっぱりこの美術館っていうところのやっぱり本当一番根幹になる仕事だなっていうのを痛感させられるもので、
森さんいいお仕事されてますね、本当ね。
ねえ、だしやっぱ久留米市美術館さんも本当に素晴らしいお仕事だと思いました。でなんかね、やっぱこうね、なかなかこういう風に丁寧にやっぱり この地元の作家とかっていうのをきちんと取り上げて、うん、まあ、一つのこう展示にしていくって本当に多分あの美術館の状況からしても、うん、なかなか大変なことだと思うんですけど、うん、こういうことをこそやっぱやっておくと、
うん、
ね、それこそあの高島彌十郎っていうじゃないですか、はい、あれも結局顕微が1980年代だったと思うんですけど、うんうん、とかに、うん、あのきちんとやっぱこういう形で展覧会をやっぱ組んだっていうことが一つのやっぱり今の評価への、うん、まあ、大きな契機になったっていうお話をちょっとお聞きしたりもしたので、
うん、
もしかしたら本当にだからやっぱこの展覧会が本当にきっかけになって20年後とか30年後、
うん、
福岡を代表する作家の一人として尾花重春って名前が当たり前に上がってくるようなことだって本当にあると思うんですよ、
うんう
ん、
そうね、
うん、だからやっぱねこういうことをねやっぱねみんなに見逃してほしくないし、
うん、
そういうことをうん、抜きにしてもこの展覧会はマジでいいです、う
ん、いいね。
なのでねちょっとね
一生山の裏側を描け、
いや最高ですよ、
最高、そっからも最高ですよ、
最高ですもんね。
でこれもねあの本編でも何度もそういう話になってますけど、やっぱり絵のタッチは全然やっぱ変わっていくわけですよ。でもやっぱり一つのこう筋が通ってんすよね
本当に、
うん、本当にそれがもう3章まででもすごく伝わってくる。
これが最終的に ね6章まで行った時に、まあ、僕はこの言葉あんま好きじゃないですけど、マジで伏線回収レベルのですね、ああこう落ちますかみたいなね、感動がありますよ。
いや素晴らしい展示となっておりますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。久留米市美術館にて7月7日日曜日までの開催です。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は4時30分までとなっております。詳しい情報は久留米市美術館のホームページなどでご確認ください。さあそして三好さん、来週も、はい、この展示について後半の、
はい、
4、5、6章についてご考説賜っておりますので、
はい、また後半が面白いんだこれ、
うんうん、
あのそこまで行くのかっていう感じがね、うん、あのじゃんじゃん出てきますので、
うん、
いやもうこのね筑後イスト尾花重春、うん、この展覧会どうかお見逃しなくということでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージレビュー随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。